今日の聖書箇所をお読みしたいと思います。今日の聖書箇所はコロサイ人へ の手紙、1章15節から20節までですね。口語訳でお読みしたいと思います。巫女は見えない神の形であって、すべての作られたものに先立って生まれた方である。万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆巫女にあって作られたからである。これら一切のものは巫女によって作られ、巫女のために作られたのである。彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。そして自らはその体なる教会の頭である。彼は初めのものであり、死人の中から最初に生まれた方である。それはご自身がすべてのことにおいて第一のものとなるためである。神は御旨によって御子のうちにすべての満ちた徳を宿らせ、そしてその十字架の父によって平和を作り、万物すなわち地にあるもの天にあるものをことごとく彼によってご自分と和解させてくださったのである。以上の箇所から、キリストを王とするという、題で、西郡牧師からメッセージを取り継いでいただきます。
それでは続けて、今日与えられている聖書の箇所から、今の子供の話も全く関係ないのではないんですが、この聖書の箇所からキリストを王とする、コロサイの1章の15節から20節を通してキリストを王とするという題でメッセージをさせていただきます。私たちの脳は、この脳はですね、新しいものを求めます。新しいものに発見すると、新しいものに出会うと興奮します。新しい土地に引っ越したときに、すべては刺激的で驚きにあふれています。大学に入ったとき、新しい学年が始まったとき、新しい仕事に就いたとき、すべてが刺激的です。不安もありますが、でも刺激的です。ここで頑張っていこうと思います。でも単なるそういう新しいものに対する刺激というのは必ず薄れてきます。一週間もすると、あ、もしかしたら今までとあんまり変わらないのかもというのを感じます。五月病という名前が日本でもありましたけれども、本当にこの刺激が薄れて、この何も変わらないんじゃないかって不安になる時があります。新しいものは私たちに刺激を与えてくれるのです。現代社会の中で、スマホやコンピューターでメールやこのソーシャルネットワークですか、この、Facebook であるとか、Instagram であるとか、 TikTok であるとか、まあいろいろですね、何度もチェックしたくなるのも、新しいもの、新しい情報が私たちに刺激を与えてくれるからだと言われます。そしてそれは意識しなければどんどんエスカレートしていきます。それは脳の中でドーパミンという物質が分泌されるからだと言われます。そのドーパミンが私たちに与えてくれる刺激、幸福感、それは私たちはどうしても求めてしまうものだというのであります。それは悪いことばかりではありません。新しい気づきによって、新しい情報によって、新しい出会いによって開かれていく世界があります。でも新しいものが与えてくれる刺激がいつも正しいものであるということはないのだということを忘れないでいなければなりません。 新約聖書の使徒行伝の17章の21節にはこういうふうな言葉があります。一体アテネ人もそこに滞在している外国人も何か耳新しいことを話したり聞いたりすることのみに時を過ごしていたのである。そのように書かれています。耳新しいこと、新しいことを聞くことに刺激を求めていた人々の姿が出ています。そんな中でパウロは皆さんに新しいメッセージを伝えるよというふうにこのアテネの人々に伝えたのであります。ですから新しいものを求めることが決して悪いことではないのでありますけれども、必ずしも新しいものが全て良いもので正しいものだというふうには限りません。私たちの信仰生活はある意味それとは対極のところにあると思います。毎週1週間に1回というこの神様が定められたリズムを守って、この毎週同じように教会に集まり、同じようなプログラムの流れの中で同じイエス様の福音の宣言を聞いて、でもそこに新鮮な新しい喜びをいただいて、新しい力をいただいて出ていくのであります。もちろん新しい知識を得るということも、ここで新しいことに出会うこともあるでしょう。それは素晴らしいことです。でもその新しいことが目的なのではなくて、どこまで行ってもイエス様の十字架と復活の恵みを新しく受け止めていくことが大切なのであります。新しい情報が大切なのではなくて、同じイエス様の十字架と復活の恵みを新しく受け止めていくことが大切なんですね。しかし私たちはしばしばそれに耐えられなくなり、何か新しいことをないだろうかと、そういうことを求める、そういう傾向性があります。なんでこんな話をしたかというと、今日から3回にわたって読んでまいりますこのコロサイ人への手紙の宛先となったこのコロサイの教会は、まさにそこが問題だったからです。一章の23節には、信仰に踏みとどまるようにという言葉が出てきます。あなた方は揺るぐことなくしっかりと信仰に踏みとどまり、すでに聞いている福音の望みから移りゆくことがないようにすべきである。イエス様の福音、イエス様の十字架と復活の福音のメッセージが軽んじられて、もっと新しい教え、もっと違う教えを求めていった人たちが教会の中に出てきたのであります。そして教会の中に2つの大きな問題が生まれてきました。一つはですね、ユダヤ的な律法主義であります。それは旧約聖書に出てくる戒律を引っ張ってきて、イエス様を信じるだけでは不十分だ、イエス様を信じるだけではダメだ、そんな虫のいい話があるわけがない、救われるためには、先ほどの、まあ、ドーナツもそうでありましたけれども、救われるためにはもっと一生懸命にならなければいけない、ちゃんとこれを守らなきゃいけない、そのような律法主義というのが教会の中にはびこってきたのであります。もっと真面目にやらなきゃいけない、もっと一生懸命やらなきゃいけない、もっともっともっとそのようにやらなきゃいけない、その律法主義というのが教会の中に入ってきたのであります。戒律を守ることによって救われる、また一生懸命修行をすることによって救われる、そういう教えが教会の中に入ってきたのであります。そしてもう一つはギリシャ的なグノーシスの考え方で、このグノーシスというのは本当に、まあ、分かりにくいんですけれども、複雑なんですけれども、グノーシスというのは知識という言葉なんですね。この知識という言葉で、グノーシス主義というのがこの入ってきたんですよ。そのグノーシスの人たちは知識ですからね、もっと知識が必要だということで、聖書を一生懸命勉強して知識を蓄えていくということが、そういうかというとそうではなくて、そっち方面ではなくて、この瞑想をしたりですね、 修行をしたりする中で神秘的な経験を通して、この聖書に書いてないような特別な知識を得る、そのことを求めていた人たちがいたんですね。それがグノーシス。まあ当時のですね、まあ、あのギリシャ哲学の影響もかなり受けていたようであります。でどちらの考えもイエス様の十字架と復活を軽んじて他の者の方を重んじるようにとコロサイの教会の人々を混乱させていたんですね。それに対してパウロは、いや違うんだって、イエス様こそ、イエスこそ私たちの主であり王であり、どこまでもイエスの救いに立っていくことが大切なのだとこの手紙を書いたのであります。そして今日お読みいただいた聖書の言葉はこの時代の教会の賛美歌であろうと言われていますけれども、イエス様こそ私たちの王であり主なんだということを歌った歌です。今日はこの聖書の箇所から、いやこれは2000年前のコリントの教会の問題で私たちとは関係ないと思われるかもしれない、でもやはり私たちもどこまで行っても同じようにこのイエス様こそ私たちの王であり主なのだということにこだわって、そこに本当に集中して歩んでいくことが大切なんだ。そしてこの全ての全知の王である方が私たち一人一人人生において王となってくださるんだ、私たちをもうイエス様を王としてお迎えしていくことが大切なんだ、そのことをお話したいと思うのであります。第一番目に、創造における王イエスということであります。まあ、ちょっと難しいことが書いてあるんですけれども、コロサイの一章の15節からちょっと読んでまいりますと、先ほど読んでいただきました、改めて読ませていただきますと、巫女は見えない神の形であって、すべて作られたものに先立って生まれた方である。万物は天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも位も主権も支配も権威も皆巫女にあって生まれ作られたからである。これら一切のものは巫女によって作られ、これら一切のものは皆巫女によって作られ、巫女のために作られたのである。彼は万物より先にあり、万物は彼にあって成り立っている、ここにですね、なんかこんな言葉が出てきますね。この位も主権も支配も権威もってこの16節に出てきますね。これどういうことかというと、これはですね、私たちが普通に考える抽象的な概念としての位とか主権とか支配とか権威とか、そういうことを指しているのではなくて、当時のグノーシスの教えの中でこの世界を支配している霊的な存在として位とか主権とか支配とか権威とか、そういう名前の存在がいたというのであります。わかります？このだから私たちがここを読んで、あ、位があって主権があって、抽象的な概念として考えますけど、そういうことじゃなくて、この私たちの目に見えない霊的な存在として位という天使がいて、そして主権という天使がいて、支配とか権威とかそういう天使たちがいて、その天使を拝んでいくことが大切なんだ、その天使に従っていくことが大切なんだ、そんなことをですね、グノーシスの人たちは言ってたわけですよ。ですからそうじゃないんだよということをパウロは言ったんですね。そしてこの当時のグノーシスの教えの中でそういうものがいたもんですから、それをですね、友人ピーターソンという人はこのザ・メッセージという訳を書きました。その分かりやすい一つ一つの言葉を翻訳するよりも、この意味が伝わるね、これ私たち意味分かんないじゃないですか。この位も主権も支配も権威も分からない、そんなこと言っても分かんないから、そんなことを書いてもダメだから、翻訳するときに伝わるように翻訳しようとしたのがこのザ・メッセージという訳だったんですけど、このメッセージの訳にこういうふうに訳されてますね。 Rank after rank after rank of angels、 もう天使たちのいろんなこの天使たち、この、グノーシスの考えではこういう天使たちがいて、こういう天使がいて、そういうものがあると言われている、そういうものがあったとしても、どんな霊的存在、グノーシスの人々が重んじるような霊的な存在、そしてこの霊的な存在とこの交信をするっていう神秘的な経験をしようとするわけでありますけれども、そういう存在をはるかに超えて、イエス様は大いなる方であって、世の初めから、この天地創造の初めから、この世界を作られて支配してらっしゃるんだというのが、このコロサイの一章の15節から17節までの意味なわけであります。皆さん創世記の一章を開くならば、天地創造の出来事が書かれています。その中で最初に神様が創造されたのは何であったかというと、光であったと書いてありますけれども、神様がどうやって作られたかというと、それは光あれっておっしゃった。光あれっておっしゃった時に、この光があった。神様はそのご自分の言葉によって、その言葉によって、この世界を作られたのであります。そして、その神様のこの言葉が、イエス様なんだというのが、このヨハネの一章の一節から三節に出てきますね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、すべてのものはこれによってできたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。光あれと神様がおっしゃったその言葉、その言葉は、またこれは実はイエス様だったんだ。イエス様が、この世界を作られたんだ。イエス様がその神の言葉として、その創造の御業の中心的な働きを担っていらっしゃったんだ、そのように言うんですね。コロサイの一章の十五節からのところもそうであります。万物はこの方によって作られた。ですからイエス様は、このイエス、私たちがイエス様を王としましょうと言って、イエス様を王としようとしまいと、王としてこの世界を治めていらっしゃるんだ、この世界を作られて、この世界を治めていらっしゃるんで、私たちが認めようと認めまいと、気づくまいとイエス様は王なのであります。私たちのためにこの世に来てくださる前から、私たちのために十字架にかかられる前から、イエス様は王でいらっしゃるのであります。それは客観的な事実であり、私たちがどう思おうと、私たちが認めようと認めまいと、そんなことには関係なく、イエス様は王なんだというのが聖書のメッセージであります。そのこの世界を作られ、この世界をの全てを、その全てを作られた方が、私たちのことを目に留めて、私たちのとことを心に留めていてくださって、私たちのところに飛び込んできてくださった、それがイエス様。皆さん、この大きな世界であります。私たちもう海に行っても、山に登っても、滝を見ても、本当に自分はちっぽけな存在だなと思いますよね。この地球全体がからすると、その山があったり、海があったり、滝があったり、そんなのはちょうど卵の表面のザラザラみたいなもんで、卵ってザラザラなのってザラザラですよね。卵ってザラザラ、もうザラザラみたい。そのナイアガラの滝、すごいですよね。イグアスの滝見たことないですけど、ヨセミテのね、それもすごいって聞きますけど、とにかくですね、すごい、ナイアガラの滝を見て感動して、グランドキャニオンで圧倒されるのでありますが、それが地球全体では見るならば、それはちょうど卵の表面、私たちが卵の表面、ね、ちょっとザラザラしてるって、そういうレベルだよって。それほど地球は大きい。でもその大きな地球が太陽の中に何個入りますか？やってみたことありますか？やってみたことないですが、計算すると大体100万個入るそうですね。100万個入る。100万個地球がですね、太陽の中に入るって。でもその太陽、宇宙全体で見ると、この今分かってる中で一番大きな星は、この太陽が、私の計算が間違ってなければ、 50億個も入るそうであります。50億個、もうわけわかんないですね、何がなんだかね。この地球が100万個入る、太陽が50億個入るような大きな星がある。それで星と星との間はもうめちゃくちゃ遠いわけじゃないですか。もうとにかくまあ大きな大きな、私たちが想像して話をしてもなんだかわけがわかんない天文学的な数字と言いますが、本当にそういう天文学的なこの世界、その世界を作られた、宇宙を作られた神様が私たちに目を留めて、また私たちのところに来てくださった、それがイエス様なんだっていうのがあります。この全地の王としていらっしゃる方なんだって、その方が私たちに目を留めて私たちのところに来てくださったのがイエス様なんだ。すっごいことですね。ありがたいことです。本当にそのことを覚えて感謝したいと思います。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、2番目のポイントは教会における王なるイエスということです。教会における王なるイエス、この今日の聖書箇所は実は2つに分かれてですね、15節から17節と18節から20節に分かれるんですけれども、18節から20節までを読んでいくと、この永遠の昔からこの宇宙の王でおられたイエス様が教会の頭となってくださったというのが書かれているんですね。ちょっと読みましょうか。そして自らはその体なる教会の頭である。彼は初めのものであり、死人の中から最初に生まれた方である。それはご自身がすべてのことにおいて第一のものとなるためである。神は御胸によって御子のうちにすべての満ちた徳を宿らせ、そしてその十字架の血によって平和を作り、万物すなわちすなわち地にあるもの、天にあるものをことごとく彼によってご自分と和解させてくださったのである。この永遠の昔から宇宙の王であられたイエス様が教会の頭となられた。そしてそれは何によって実現したかというと、十字架と復活であります。これですね、イエス様は私たちのために十字架にかかり、私たちの罪を背負ってくださいました。それによってイエス様が私たちの罪を背負ってくださったがゆえに、私たちと神様との間で邪魔になっていた私たちの罪が取り除かれて、罪が許されて、私たちと神様との間に平和が与えられました。何の恐れもなく、何のわだかまりもなく、私たちが神様の胸に飛び込んでいくことができる、ハグすることができる。もうね、皆さん本当にこのね、コロナのあれでなかなかそういうね、もう親しくこのハグをしてっていうのはなかなかできませんけれどもですね、もうこれからだんだんできるようになっていくのかなと思うのでありますが、とにかくですね、このね、それはやっぱり邪魔になるものがないっていいですよね。私たちが神様のところに行って、もう走っていってギャーって手を伸ばして神様にこの安心して身を委ねることができる、なんて素敵なんだろう、なんて素晴らしいのかと思う。それはどうしてできるんですか。イエス様が私たちのために、あの十字架の上で私たちの罪を背負ってくださったからです。それを通して神様、イエス様は私たちの個人的な王様になってくださったね。もうイエス様は世界の王なんですよ。宇宙の王なんですよ。その方が本当に私たちを愛して、私たちと本当に抱き合って喜びたくて、そのために私たちの罪をあの恐ろしい十字架の上で背負ってくださって、そして私たちは安心して神様のもとに走っていくことができる、飛んでいくことができる、なんて素晴らしいことでしょうか。 そしてイエス様を復活させた神の力が私たちのうちにぐーっと働いて、聖霊様が私たちのうちに満たされて、私たちは神様の力をいただいて歩んでいくことができる、神様の平安をいただいて歩んでいくことができるのであります。でもそこに条件があります。これは神様の恵みです、プレゼントです。でも一つだけ条件があります。それはこれがプレゼントだからです。プレゼントを受け取るということです。どんなに素晴らしいプレゼントでも、それを私たちが受け取らないで、いやいやいやいや、すいません、そんなの受け取れませんよとか、間に合ってますよと受け取らないでいると、それは自分のものにならないんです。いやいや、そんな言ってとれませんよ。あ、そうですかって引っ込められて困っちゃうじゃないですか。ねえ、いや、本当に感謝して受け取らないと、それは自分のものにならない。皆さん、ある人々は言います。いやいやいやいや、もっと素晴らしいものじゃないとダメですよ。もっとすごいものじゃなくてダメですよ。これがグノーシスの立場ですね。もっと十字架より、イエス様の十字架よりも、イエス様の復活にはもっと素晴らしいものあるでしょうって、もうそれ分かってますよって、もっと素晴らしいものがあるでしょう、そもっと素晴らしいものくださいよ。これがグノーシスの立場です。もっと素晴らしいものがあるんじゃないの、もっと特別なものがあるんじゃないの、もっと秘密のものがあるんじゃないの。そう言って神様が与えてくださるこの素晴らしいプレゼントを軽んじている。またある人々は言います。いえいえいえ、ただなんて申し訳ないですよ。ただで受け取るなんて申し訳ない。もっとちゃんと自分で頑張って、それを受け取るにふさわしいものにならないといけないので、それまで待っていてください。やがて、いや、そのうちに受け取りますから待っていてください。そんなことを言っていたら、いつまで経ってもこのプレゼントを受け取ることができない。このプレゼントにふさわしい人間になるなら、こんなことは私たちにできない。これがユダヤ的な立法主義の立場ですよ。もっと私が立派にならなければ、もっと私がしっかりしなければ、もっと私が真面目にやらなければ、もっと頑張らなければ、もっと素晴らしい人間にならなければ、頑張ってもなれないから、頑張っても立派な人間になれないから、イエス様は十字架にかかってくださったのに、もっと私は頑張らないと、これイエス様の十字架にふさわしくなれないですよって、とんでもない。あなたがもしも頑張って立派な人間になれるんだったら、イエス様の十字架にかかる必要なんかなかった。あなたが頑張っても立派な人間、失礼ですけども、本当にストレートに言います。あなたが頑張っても立派な人間になれないから、イエス様は十字架にかかり、あなたの罪を背負ってくださったのであります。このプレゼントをがあなたの前に差し出されている。このプレゼントが私たち一人一人の前に差し出されている。私たちの前に差し出される大切なのは、私たちがこのプレゼントをありがとうございますと受け入れることです。あなたの人生の王としてこの方を受け入れることです。その時にイエス様は喜んで私たちの人生の王となってくださって、私たちの人生を導いてくださいます。そのように個人的に自分の王としてイエス様を迎えた人々の集まりが教会です。その教会の頭としてイエス様は私たちを一つにして導いてください。大切なのは、一人一人がイエス様の前に自分の人生を差し出すことです。イエス様ありがとうございますと、そのプレゼントを受け取ることです。本当に改めて一人一人神様の前に出て、このプレゼントを受け取ろうじゃありませんか。そしてこの献身を新たにして、イエス様、あなたこそ私の王です、私の人生の王です、私を導いてください、そのように祈って出ようではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたを 大年主としてお迎えできる幸いを感謝いたします。この世界の王であり宇宙の王である方が私たちの人生の王となってくださることを感謝いたします。本当に他のものを求めるんじゃなくてイエス様ご自身を求めてあなたの前に出ます。どうか私たちの人生の王として私たちを導いてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。